日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね。皆さんこんにちは、曽根澄江です。変化し続ける世界と日本の経済、その最新の動向と的確な分析を肩肘張らずにお届けする日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね。日経ベリタス編集部の方をスタジオにお招きしてお話を伺います。今回は今川京子編集長です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。日経ベリタス編集長の今川京子です。
はい、さて今川編集長、先日ですね、豊福さんとの雑談の中で日経ベリタス公式ツイッターのフォロワーが2万人台に乗せそうだという話があったんですね。
はい、
で2万人に乗せるツイートをした編集部の人には商品が出るという話を聞いたんですけれども、
おかげさまでフォロワー2万人突破いたしました。
おめでとうございます。はい、
もしですね、はい、日経平均株価が2万円乗せたとしてもこんなに大騒ぎしないんじゃないかというぐらい編集部は盛り上がりまして、もうデスクの山越と、それからもう一人デスクの遠藤というのが、権利を獲得したんですよね。
あ、お二人。
そうなんです。というのも一回2万人台に乗せた後、一瞬ですねそこを割り込みまして、それでまた2万に乗せてきた。
あ、なるほど。
もう株価のような動きで、
揉み合いながら、
はい、
2万台を定着させていってるということになりますけれども、で商品っていうのは、
それはですね、焼肉の骨付きリブロースというふうに言われてるんですけどもまだそれは権利行使はされてないんですけれども、4月中にということになっています。
あ、じゃあそのお二人が、その焼肉を召し上がりに行くことになるんですか。
まあ、デスクの一人はですね、肉は飲み物だというぐらいの肉好きのデスクもいるもんですからね。
ラジオの方に関わってらっしゃるベリタス編集部の方は残念ながらということになるんですね。
そうなんです。若手のデスクの方が権利を獲得しました。
そうだったんですね。おめでとうございます。今週もリラックスしてお聞きくださいね。日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね。この番組は日本経済新聞社の提供でお送りします。ベリタス川柳 3D。 さあベリタス川柳 3D 参りましょう。4月のお題は増税、桜、1年生の3つです。このテーマをもとに楽しい作品をお送りください。今週はどなたの川柳が選ばれたのでしょうか。じゃん、文アット埼玉さん、40代男性の方です。投資家デビュー、NISA で小学1年生。投資家デビュー、NISA で小学1年生。今年から始まったNISAですが、枠を使い切った後にこの下げ相場は辛いものがあります。もう少し非課税枠で買うことができればいいのに。来年はもう少し枠を拡大して中額くらいにならないかな。数年後には大きな額と書いて大学クエスチョン、無理かな笑いといただいております。ブナと埼玉さん、いつもありがとうございます。でこれ編集長お気づきかと思うんですけれども、作品の少額というのは字では少ない額、NISA のね少ない額になってるんですけれども、音では小学1年生となってるんですよね。すごい作品ですよね。
ですよね。文アット埼玉さん、ベリタス川柳はベテランの方なんですよね。
はい、
投資家としてはどのような状況でいらっしゃるんでしょうかね。でもこの川柳は恐る恐る 投資に踏み出す初心者の心境がすごく描かれているように思いますね、
そうですね。ぜひあの成果をね投資の方で上げていただければと願っております、
はい、
はい、ありがとうございました。さてこのベリタス川柳 3D では皆さんのご投稿お待ちしています。4月のお題は増税、桜、1年生の3つです。この中からお好きなものを選んでいただいて一句ひねってみてください。
毎月番組内でご紹介した作品の中から曽根さんが月刊賞を選びまして翌月の最初の日経ベリタスに掲載しますので皆さんふるってご参加ください。
あなたのご投稿お待ちしています。それでは日経ベリタスヘッドラインに参りましょう。発売中の日経ベリタスのカバー特集を今川編集長にご紹介いただきます。今週のカバーは新興国次の勝ち組です。今川編集長、今回はどういったお話になってるんですか？
はい、新興国と言いますとね、かつて、外資系証券会社のエコノミストやストラテジストの方は、顧客である投資家の頭に新興国の魅力が刻まれるように、はい、いくつかの有望な国をくくってその命名にしのぎを削ったんですけども、はい、あのご存知ですか？
ブリックスですか？
はい、そうですね、
はい、
他にもビスターですとか、ネクストイレブンとか、
はい、
シベッツとかそういうのもあるんですよ。
いろいろあるんですね、
はい、
あの最近ではネガティブな意味なんですけれども通貨が脆弱な国フラジャイル5というのもありますよね、
はい、そうなんです、はい、かつては、ね、そういうふうにくくって呼ばれてたんですけども、
はい、
もはや新興諸国をざっくりまとめて語ることは意味がないだけでなくって、
はい、
投資を見誤る可能性もあるという問題意識 で今回はカバー特集をまとめています、
はい、
新興国っていうのはエマージングマーケットというふうに言われるんですけれども、はい、もはやディバージングっていうのは多様なっていう意味なんですけども、イマージングマーケットじゃなくてディバージングマーケット、こういう表現もあるんですよ。
そうなんですね、くくることができなくてバラバラでこう一つ一つ見ていった方がいいということなんでしょうけど。
そうなんです、
ね、ではどんなふうに新興国の有望度を今回はベリタスで測ってるんですか？
はい、経済だけではなくって、はい、政治とですね、それからの将来性、
はい、
加えまして3つの観点でそれぞれ点数化しましてそれを合算しました、
はい、うん、
政治がやはり大事だという認識なんですよね、
うん、
政治の指導力が極まりすぎると経済的には敗者になることも、そういう可能性もあるというふうに考えてます、
はい、
で今回のランキングではロシア、トルコが下位になったんですけども、これなんかまさしく政治の指導力が極まりすぎた国っていうふうに言うことも言えると思うんですよね。
トルコなんていうのはちょっと意外でしたよね。
そうなんです、まあ、その辺も紙面読んでいただきたいところなんですけども、確かあの有名なバイロンウィンさんの恒例の年初予想に、強い政治指導力でメキシコや韓国の株式市場の上昇は期待できるかもなんていうのがあったんですけども、
はい、
逆に政治の価値が極まっちゃうと経済的には敗退色が強くなるという面はあるのかもしれませんね、うん、
政治が経済にマイナスの影響を及ぼす、
はい、前にあのこのラジオの方でビットコインの話をしたことがあると思うんですけど、はい、その時に国際金融のトリレンマということを語ったと思うんですけれども、政治にもやはり同じようにトリレンマってあると思うんですね、ジレンマじゃなくてトリレンマというとこなんですけども、経済と国民の命とそれから国や権力者のプライドみたいなもの、この3つの全てが満点になるっていうことは多分ないんだと思うんですよね、
はい、
でそのバランスで何をこう優先させていくかっていうことが究極はそうだというように理解すると、うん、まあ、政治の風景っていうのは見えてくるところがあると思うんですけれども、国や権力者の最後のプライドみたいなものが混ざってくると経済が二の次になる場合っていうのは出てくると思うんですよね。
ではどういったふうに政治面のランキングをしたんですか？
はい、NGO のトランスペアレンシーインターナショナルというところが公表している腐敗認識指数というものと、国境なき記者団が公表している報道の自由度 というこの2つの指標でですね、民主化の度合いを機械的に並べました。
はい、ちょっとこれは面白い試みだなと思いましたけれども、はい、まずベネズエラ、こちらは腐敗認識指数でこの中で最下位なんですね。
はい、前のチャベス大統領が死去して1年経ったところなんですが、カリスマ不在で経済的にはインフレ、物不足が深刻になっているといいます、うん、トヨタ自動車の工場が2月に部品の輸入が滞って稼働停止に追い込まれています、うん、マドゥーロ大統領はチャベス氏の生前の最後の演説の日を国民の祝日にしたり、油のとことかえて油商ですけども、その原油が出るところにですねチャベスの名前を冠したりしているんですけども、こうした意向をバックにした政治をいつまで続けられるかということで、注目されています。
はい、
まあ、余談なんですけども、私各国のニュースサイトを調べたことがあるんですね、はい、まあ、かつてなんですけども、例えば日本のサイトだと政治、経済、技術、生活、スポーツというようなナビゲーションがサイトにはついてると思うんですけれども、はい、政治にちょっと難のある国だとびっくりするようなものを見かけることもあるんです、
はい、
政治、経済、技術と続きまして、まあ、ここまではいいんですけども、同じように同列でですね、事故、犯罪とかそういうナビゲーションが堂々とねついてるような国もあるんですよね、で今回まあこの特集をやったので、空きの時間に調べてみたんですけども、政治的に下位になった国のニュースサイトにもやはり、こういうワーディングは見かけられました、まあ、経済活動も落ち着かないということがリアルにわかると思います。
そうなんですね。その他で経済力で測ったランキングもありますが、こちらの見どころいかがですか？
はい、コロンビアとチリの明暗がポイントだと思います、
はい、
両方とも中南米の資源国なんですけども、うん、輸出で差が出ています、うん、チリは輸出の6割が金属で中国向けが2割強を占めているんですね。で一方コロンビアの輸出は原油が6割強で、これは先進国向けが多いんです。
はい、チリのものは中国の減速の影響を受けやすいんですね。
はい、そうなんです、うん、で新興国は米国と中国の影響をまず受けるので、うん、炭鉱のカナリアみたいというようなちょっと古いんですけども、はい、そんな表現もあるんですよ、
はい、
今年に入ってからの新興国の通貨が下げたのはアメリカの量的金融緩和の縮小、いわゆるテーパリング、それと中国経済の不透明さなどが背景にありました、うん、先ほどのチリは中国向けが金属の2割強ということで、もろにその中国経済の不透明さというのの影響を受けたということになります、
はい、で将来性の方ではどのような国が見どころなんですか？
はい、紙面ではフィリピンを取り上げています、
はい、
ソニさん、フィリピンの国民の年齢の中央値って何歳ぐらいだと思いますか？
若い人が多いと聞いているんですけれども、どうなんでしょうね、20代後半とか30代前半とかですか？
はい、20代というのは合ってたんですけど、はい、23なんです
って。そんなに若いんですか？
はいはい、日本は46歳なんですね、
はい、
だいぶ若いですよね。
そうですね、
はい、まあ、これからの生産年齢人口が増えていくことになりますよね、若いってことは、はい、で10年後の人口は1億人を超えて、いわゆる人口ボーナス、人口増加による恩恵を享受できるようになると、うん、いうことですね、
はい、でまあ、ここまでは国としての政治、経済、将来性について伺ったんですけれども、個別の投資先としてはどのような企業があるんでしょうか？
はい、紙面では詳しく書きましたよ、ナイジェリアのセメント会社ですとか、マレーシアの病院グループ、それからフィリピンは外食チェーンを取り上げてます、
はい、
その他ですね、 ROE で20カ国の企業をランキングしています。
はい、それが5ページの方に載っているということですね、はい、まあ、海外投資、新興国投資というとやっぱり難しい存在なんでしょうか？
はい、まあ、現在どうなんでしょう、多くの人にとって海外投資の敷居っていうのはやはり決して低くはないと思うんですよね、預貯金の比率がこれだけ高いわけですからね、
はい、
ただベテラン投資家ほど真剣な視線を海外へ向けてリスク分散を考えているっていうのを私すごく最近感じます、
はい、
海外投資は資産のリスク分散を図る上ですでに身近な選択肢になりつつあるのは確かなことなんじゃないかと思います、
はい、 では、まあ、分散投資の一環としてこれからどういったところにその政治経済その将来性でいいところがあるかちゃんと見極めていきたいものですよね。
はい、紙面をご覧いただけたらと思います、
はい、ここまで日経ベリタスヘッドライン、今週のカバー特集、新興国次の勝ち組について今川編集長の解説を伺いました。
ベリタミン E、
ベリタミン E。
さてここからはベリタミン E です。今話題の経済ニュースや日経ベリタス編集部がチョイスしたテーマなどを掘り下げてみんなでなるほど納得となっちゃいましょうというコーナーです。今回は経常収支の赤字何が問題なのというテーマです。貿易赤字に比べると今一つピンとこない人も多いこの経常赤字、何が問題でどのような影響が考えられるのか今川編集長の解説を伺います。
では曽根さん、ちょっと古いんですけれども、はい、この記事を読んでいただけますか。
はい、わかりました。3月11日火曜日付、日本経済新聞朝刊の記事ですね。経常赤字、懸念じわり。初の4ヶ月連続輸入膨張、貿易赤字が恒常化。日本の1月の経常収支が過去最大の赤字を記録しました。4ヶ月連続の赤字も初めてとなります。東日本大震災から3年、原子力発電所の再稼働が見通せず燃料などの輸入が高止まりする一方、製造業の海外生産が進んで輸出が伸び悩む構造要因が背景にあります。経常赤字は定着してしまうのでしょうかということなんですが、経常赤字が悪なのか議論が高まっていますよね。
はい、先ほど読んでいただいたように1月の経常収支が4ヶ月連続の赤字になってにわかに議論が始まった感があるんですね。警鐘を鳴らす人の論拠っていうのをちょっとまとめてみますと、はい、まず第一に経常赤字そのものが経済にとってよろしくないと、
はい、
でもう一つ特に貿易赤字が国力の低下を示すんじゃないか、それから3番目は財政赤字との関連でこれ問題が多いんじゃないかっていうことなんですね。
確かに言われていますね。これに対する反論はどうなんですか。
はい、まず最初の経常赤字そのものが経済によろしくないんじゃないかっていうことに対しては、
はい、
まあ、経済の良くなかった失われた20年をとってみると日本は経常黒字だったじゃないかとか、反対に経済の良かったアメリカは経常赤字だったでしょうと、はい、で経済、まあ、つまり経済成長と経常赤字って関係ないんじゃないかと言うんですね、
はい、
でそれで赤字は悪、黒字は善とするのはおかしいという意見ですね、
はい、
で所得以上に支出したい国が資金余剰の国からファイナンスすると経常赤字国になるだけのことでしょうということなんです、
はい、
それからその貿易赤字が国力低下を示すということについては赤字のアメリカの国力が弱いと考える人はいないだろうと、だから日本は躍起になって輸出を増やす必要がそもそもないんだというんですね、
はい、
多額の対外債権を保有して成熟した債権国として普通の姿をしているんじゃないかという意見です、
はい、
あと3番目の財政赤字との関連では経常赤字の削減はそもそも財政再建のためには的外れであるというような反論になってますね。
でもなぜこんなに議論が高まってきてしまってるんですか、
はい、個人的には、はい、議論を時系列に並べてみますとリフレ派の人たちから経常赤字は何ら問題ではないという意見が、うん、出てるような気がします、
はい、
経常赤字は円安を起点としていますからアベノミクスの中で進んだ現象なのであって、まあ、アベノミクス応援団としてのリフレ派からこうした用語論が先回りして出てきてもおかしくはないと思いますね。財政ファイナンスに対するそしりが高まる前に何か議論が仕掛けられている感じもちょっとします、
うん、そうなんですね。でも今後この経常赤字ですけれども改善していくんですか。
そうですね、エネルギー価格の上昇という交易悪化であるとか輸出品の付加価値低下を補うだけのサービス部門の拡大がないので急には変わらないかもしれないですね。
そうですよね。では結論的には経常赤字って悪いんでしょうか。
それが悪いとか良いとかというような、まあ、教科書的な議論に持っていくこと自体が何か、若干目くらまし的な感じが個人的にはしています、はい。まあ、現実の生きた経済の問題としてあるのは財政赤字で、まあ、経常赤字は一つのシグナルで、それを無視しているとしっぺ返しが怖いということなんじゃないでしょうか。まあ、国の借金が国民一人当たり900万ぐらいですか、さらに重くなる方向の、ね、現実があると思うんですよね、まあ、格付け会社が国債の格付けを下げたりとかですね、何をきっかけに国債の買い手がつかなくなるという事態につながるかわからないわけなので、まあ、マーケットの反応というのは突然起こるものですから、はい、まあ、そういうシグナルというのは無視してはいけないものだというふうに感じてはいます。
そうですよね、まあ、トリプル安にならないかなんていう心配の声もありますから、この辺は目を光らせていきたいものですよね、はい。以上ベリタミン E、 今回は経常収支の赤字何が問題なのというテーマでお届けしました。それではここで発売中の日経ベリタスのおすすめ記事を編集部の皆さんにご紹介いただく今週の日経ベリタスです。まずはスマートライフ面の改革進むNISAの本家、イギリスISA導入15年、使い勝手より良くです。
はい、まあ、日本でも少額投資非課税制度のNISAって市民権を得てきましたよね、はい。で英国では個人貯蓄口座のISA、日本のNISAの頭の N を取ってISAなんですけども、うん、その非課税枠が段階的に引き上げられてきたんですけれども、はい、14年は一気に3割増えるんですね。で改革の結果名称がですねISAの頭にニューの N がつきまして、はい、なんとくしくも日本の制度と同じNISAになっちゃうというね、ことです。英国の制度改革で大きかったのが手数料改革なんです、はい。でこれがすごくいい効果を生んでるんですね、うん。投資家が運用会社に払うちょっと多めの管理費用から販売機関に対してコミッションが流れるっていう仕組みだったんですけども、そうするとですね販売機関はコミッション多くもらえるものを売るというような傾向があったんです。
はい。
で、新しい制度では投資家は管理料としては正味の管理料だけを払って、うん、販売機関にはそれとは別にアドバイスに対するフィーを払うようにしたんですね、うん。でそうすることで販売機関がコミッションが多いものを売るっていうことがなくなった、うん。つまりそのいい投信を素直に売れるようになったということなんです。日本の投信もこの点については同様の改革が必要という声は多いんです、
はい。
実際に純資産残高が多い投信は販売会社の報酬率が販売実績に応じて増えるというものが目立っている、
はい。
でこういう状況を紙面では実際にどうなってるかということを表にしてまとめています、うん。まあ、投資家は販売手数料が少ないっていう観点だけじゃなくって信託報酬も少ないものを選ぶというようなこともポイントになってくるかと思います、
はい。続いて家計の金融面から、分散投資の極意、定額購入なら平均取得単価を抑え安定した収益確保です。
はい、分散投資ってよく聞きますよね、
はい。
国の分散とか、まあ、商品の分散とかで、ここで書いてるのは時間の分散っていうことなんです。
はい
はい。どういうことかと言いますと、安いところで買って高いところで売る、これができればいいんですけども、必ずしもうまくいくとは限らないですよね。でこれはプロも個人も同じだと思うんです。でまたできたとしてもずっとそういうベストタイミングであり続けるというのは無理なことだと思うんですね。でそこで時間の分散なんです。安いところで買って高いところで売るということに地道を上げる時間とコストも大変ですので、時間を分散させてタイミングを同じようなインターバルで等額で投資していくというイメージです。買う時だけでなくって、まあ、売る時も時間分散した方がいいんですよということも書いています、
はい。参考になりそうですね、
はい。先ほど英国のISAの話しましたけども、はい、ISAの限度額っていうのは12の倍数になってるそうなんですね、まあ、だから毎月 同じ額だけ買っていくっていうことがやりやすいようになってる。これはまあ時間の分散を非常に考えてくれてる制度だということですね。積立による買い付けっていうのは毎月決まった日に口座から引き落としまして株や投資を買い付けるという方法なんですけども、毎月一定の金額を買う定額購入、これができますよね。これをドルコスト平均法と言いますね。
はい、最後にインサイド面の法伝統金融記者座談会、高すぎるスマホ通信救世主現るです。
はい、イオンが端末と通信料込みで月額2980円で利用できるスマホを発売したり、
はい、
ヤフーが e アクセスを買収して回線を持つ通信事業者になって格安なスマホを投入するようになるという動きを書いています。
はい、
これまで既存のスマホは乗り換え客にはキャッシュバックなどで過剰にサービスしてきたんですけれども、一方で長期契約者にはあまりメリットがなかったんですよね。でそれがちょっと問題視されていました。
はい、
でも、まあ、格安なスマホが出てくれば長期契約者が別のスマホではなくて格安の方に流れるという動きも出てくるかと思います。国際的にも割高なスマホの通信料も変わってくるという可能性があることを紙面では紹介しています。
ということで、今川編集長のおすすめの記事を3つご紹介いたしました。今週の経済を読み解くためにも日経ベリタスをぜひチェックしてみてください。今週の日経ベリタス、曽根澄江のなるほどそうね、いかがでしたか。今川編集長ありがとうございました。
ありがとうございました。
今度ですけれどもまたセミナーが開かれるそうですね。
はい、今週の土曜日日経の本社でやります。
はい、
まあ、これ校了が終わってからの時間帯にやりますね。
はい、会場は2号ですか。
はい、日経の本社にある2号で行います。はい、うん、つい先日3月28日の金曜日はアフターファイブにですね、校了の真っ最中だったんですけども、その作業を抜け出しまして、皆さんの前でちょっとお話をさせていただきました。始まる前にですね、皆さんがこう集まってくる時間帯にこの、日経ベリタス曽根さんのなるほどそうねの、
はい、
流れてましてですね、
皆
さん熱心に聞いてましたよ。はい、それで、はい、橋本デスクと曽根さんのメガネ話も楽しく聞かせていただきました。
思い出しますけれど、なんかあれメガネ褒め合ってて、はい、てんっていうような感じでしたよね。は
い、皆さんしっかり聞いてたんで。
いや、お恥ずかしい。ありがとうございます。はい、今度のセミナーも頑張ってくださいね。
ありがとうございます。
はい、さあ、それではここでメッセージくださった方たくさんいらっしゃいますので、お名前だけでもご紹介いたします。あら、いやだそうねさん、トミング0908-0908さん、ピルグリムキノさん、ニコアンヤマさん、エイジンさん、はい、たくさんメッセージくださいましてありがとうございました。このベリソネでは番組へのご意見やご感想もお待ちしております。番組へのアクセスはラジオ日経のホームページから、日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうねまでどうぞ。ツイッターの場合はハッシュタグベリソネ VERISONE をつけていただければ番組でご紹介いたします。メッセージお待ちしています。世界中の出来事が連動し目まぐるしく変化する経済とマーケット、その最新の情報を知り的確な分析を手にすることこそ投資の第一歩です。デイリーニュースよりも深く鋭く経済を掘り下げた日経ベリタスは毎週日曜日の発売です。日経ベリタスの購読申し込みはフリーダイヤル 0120-83-4946 0120-83-4946 からお願いします。また、私と今川編集長が出演しています日経 CNBC、毎週月曜日夜9時15分から放送中の日経ベリタストークもぜひご覧ください。それでは日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね、また来週です。お相手は
日経ベリタス編集長の今川京子と
曽根澄江でした。 日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね。この番組は日本経済新聞社の提供でお送りしました。